はいどうも、202号室落書きの黒映画ダバナシ、久しぶりに昭和荘に収録してるわけなんですけども、今回はですね、それこそ皆さん近づいてきてるの知ってらっしゃいますよね。スターウォーズエピソード7、この公開に合わせて、さまざまなところでいろんな、ラジオでの企画だったり何やかでね、こう広報活動みたいなのがこう盛んになってきておりますけども、私の妻、アメリカ生まれのアメリカ育ち、当然そのスターウォーズという大きなムーブメントを現地で生で経験してきた、そんな幼少時代を過ごしてきた私の妻にとっては、このエピソード7がやってくるっていうのは、いろいろもうさまざまな期待や不安がわーってこう盛り上がってきてるんだけども、でもやっぱりスペースオペラが大好きな妻にとっては、これをもうぜひとも子供たちに見せておかなければいけないだろうということで、最近そのスターウォーズっていうものを表面的にしか知らないうちの子供たちに再教育をする、再教育というか教育するために、今までのそのエピソード1からエピソード6、全部見せて、それからエピソード7を家族で見に行こうじゃないかというような計画を立て、今それを順番に実行しているところでございまして、で今現在エピソード5まで見せてるわけなんですよ。帝国の逆襲ですよね。でそこでの子供たちの反応みたいなものを、ここでねちょっと発表させてもらいたいなと思いまして、で言いますのでですね、私たちの世代になってくると、やっぱり初めはエピソード4、新たなる希望から始まってるわけじゃないですか。ルーク・スカイウォーカーが何にも知らない、片田舎の星でずっと育ってきたんだけども、実は自分にはジェダイの騎士の血が流れていたっていうことが後になって分かって、でそこから広がる帝国との戦いを通しの、いろんなアドベンチャーが待ち受けていて、で最後には、ダース・ベイダー、宿敵ダース・ベイダーとこうバーンとこう戦っていって、でその正体が実はお父さんだったっていうことが分かって、うんぬんみたいな、これはネタバレ大丈夫だよな。ってな感じの経験してきたわけじゃないですか。で当時としてはものすごい最新の映像技術だっていうことですごく称賛され、でそのストーリー展開にもやっぱり、その後のさまざまな SF のなんかテンプレにもなったと言われてるぐらいの、もうお手本ですよね、そのスターウォーズ。私たちは456と見て、でその後に前日譚としてエピソード123を見たっていうこの順番だったんですけども、でも皆さんでもやっぱ経験されたと思います。初めてエピソード1を見て、でもなんか昔のスターウォーズに比べてやっぱり映像技術が向上した、CG とかなんかいっぱいバーンって出てきた、見栄え的には良くなったよね、もうあの2、3がちょっと期待できるよねっていう感じになって、でエピソード2でなんだこのわがままな主人公アナキン・スカイウォーカーはと、でもなんとなくなんかダース・ベイダーに陥りそうななんか布石はここら辺あたりでパラパラパラってこう巻かれているよなって、でエピソード3ぐらいになってくると、うわーこのヘタレの主人公はなんだっていうか、ヘタレっつうかね、このわがままぶりっていうか、もうなんか鬼畜ぶりっていうか、バカっぷりっつー、なんかその主人公ダース・ベイダーに陥っていくその主人公を見てて、こうイライラしたっていうか、こんなんやったら映像化してくれなくてよかったわって、エピソード4、5、6だけで完結してくれた方がまだ気分がすっきりしたわっていうように不満を爆発させていたあのファンの方々がたくさん出てきたという、ってな感じだったんだよね。どちらの展開をこう子供たちに見せていこうかと、私たちが経験したように4、5、6を見てその後に1、2、3という順番に見せるか、それともちゃんとその物語のこう時系列通りにエピソード1から見せていったらいいのかっていうことでね、いろいろ妻は悩んでいたみたいなんですけども、私は、別にあの1番からでいいんじゃねって普通にエピソード1から見せたせいでね、 だからさ、こうエピソード1、2、3でさ、それなりのいい映像技術になってて、でその後ね4、5、6になると途端になんかその映像技術とか演出の仕方のグレードがやっぱ一昔前にガコーンって戻るからさ、それを子供たちに見せてて、子供たちはひょっとして落胆するんじゃないかなっていうようなね、まあ、小学校6年生の娘と小学校3年生の息子にこう見せて、うわなんか急になんかすごい一昔前の映画見させられて、うーんってなる、がっかりするのかなと思って見てたんですけど、まあ今のところエピソード5を見終わって、いやー子供たち未だに大興奮ですよね。だから子供たちにとってみたら、その一昔前のスターウォーズの映像技術であれ、その後のエピソード1、2、3の映像技術であれ、子供たちにとってはそんな大差がないっていうか、どちらにしたってこう物語をにね、こう観客を引き込む力としてはもう十分足りえたから、そこを比べること自体はなんていうか不随なんだなっていうことをね、改めてそこで気づかさせられて、へーと思ったわけなんですよ、うん、でさらになんかこう私たちの中でまあなんていうか、そのエピソード4とエピソード1のこのスタートのさせ方での違いでこう不満をおっしゃられる方々の中には、こうエピソード4だとその主人公のルーク・スカイウォーカーっていうのは本当にただ単になんか機械を直すのがちょっと得意なだけの普通の青年としてしか描かれてないと、何のスペシャルな部分がこう見せられてないっていうところに、なんかこう観客としてのなんか感情移入が非常にしやすいっていうのがあった。でその俳優さん自身ももうすでにもう演技がそれなりにできるぐらいにまでこう成長している俳優さんを起用してやっていたからこそ、なんていうの、そこら辺の違和感っていうのは全く感じなかったわけなんですけど、でその主人公っていうのが結構もう初めのうちから出てきてるからね。ところがエピソード1になってくると、エピソード1の主人公が誰に当たるのかっていうのがね、非常に曖昧になっちゃってるんですよね、このエピソード1では。それこそ若き日のオビワンが主人公なのか、それともそのなんか途中からちょろんと出てきたあの子役のアナキンが主人公なのか、どっちが主人公なのかよくわかんねえよっていうようなね、いまいちその中心がこうモヤモヤとしている。でしかもその後にこう成長する前のそのアナキン、この子役のアナキンの演技がまたこれがなんかお世辞にも上手と言えないっていうあたりで、なんかこう感情移入がしづらいっていうところがやっぱスターウォーズエピソード1、2、3シリーズのね、なんかこう出だしの失敗につながってんのかなって私たち大人は見て思っててね。だから子供たちにしてみたらね、やっぱ主人あのエピソード1、2、3のなんか1、2あたりっていうのはね、あんまり反応がね、主人公に対してそこまでんっていう感じじゃなかったんですよね。むしろなんていうんですかね、エピソード1ではとにかくうちの息子はね、ダースモールかっけーに終始してるっていう感じでね。でまあ娘にしたら、娘にとってのそのエピソード1、2、3のやっぱメインの主人公って言ったらやっぱりね、あのアミダラ女王ですよね。ナタリー・ポートマンが演じる、クイーン アミダラ、別名パドメですよね、の方になんか感情移入がいってるから、なんか男性陣がどういう配置であろうが娘にとっては関係ないみたいなってな感じでね。ああでも大人の私たちのね、そのスターウォーズシリーズの見方と、まあ、子供たちから見たこのスターウォーズの見方ってやつは、ああこういう風に違ってきてんだなっていうね。でまあこのまんまね、エピソード6までしっかりと見させて、でその後に、まあ、この冬にやってくる、スターウォーズエピソード7、フォースの覚醒に向けて私たち家族はもう準備万端で映画館に臨もうという、まあ、お話でございました。まあ皆さんもね、ぜひあのスターウォーズ一回一通り見直してみるっていうのもいかがなんだしじゃないでしょうかということで、今回の2025室落書きの黒映画だ話は以上です。